言うっていう意見もありますね。
そうです、よく分かりませんからね。
よく分からないですからね、あの報道だけ本当に、うん、
でもまあ弾圧されてることは確かなんで、
うん、ね、これなんかもう
日本の坊主も立ち上がれとあの評論家は言ってましたよ。
あ、そうですか、
ええ、日本のここで日本の坊主が問われるとテレビでは言ってました。
言ってましたか、
ええ、
どちょっとそれは
一緒に立ち上がらなければみたいな、
立ち上がらなければ、うん、なるほどね、まあそれはあの僕たちは立ち上がってるつもりなんですけど
、
はい、
うん、かっこいいです。
なかなかどんな坊さんが望まれてるんですかね、あの日本の国では。横山なんかお坊さん、まあ僕たちと身近にこうしているから、
はいはい、
非常にあの平たくあの話しやすいお坊さんたちっていうイメージがあると思うんですけど。
そうですね、なんか、
うん、
昔よりお坊さんが、
はい、
なんか生活の中に、
うん、身近に感じる、
かんいない気がする。
あ、いない、
今は、
はい、今の方がいない。
なんかむちっちゃい頃昔話とかで、うんうん、やっぱお坊さんが出てきはって、
はい、
でも今はなんかみんなどういう人かっていうのも知らない、
ね、うん、たくさんやるのにね、
うん、
でもみんなそれぞれいろんなことやってはるよ。すごいなと思う人いっぱいいるんだけどね、なかなかそういう人に出会わないよね。
そうです、
みんなさんがね
出会ってますけど、うん、お二方私は幸せ者です
ね。幸せ者やね、はい、ね、まあということで、まあいろいろまたそういうご意見も皆さんからいただきたいと思いますけれども、今日はですね、まあなんと言いましょうか、これ3月18日、
はい、
ね、横山ももうこの3月で、
はい、
この番組からも巣立っていくわけで。
巣立つんです
わ、ね、
そうなんですか。
はい、
ほんまですか。
ほんまです。
どうやらそうらしいんですね。
卒業できそうなんですか。
さあ今日それがまだ問われる一日で。
ああ、
そう、え、そうなんですか。何のことですか。
何か分かりませんけど、はい、とにかく、
はい、
まあ、あの今日頑張ってまいりましょう。
頑張ります、
ね、京都三条ボンズカフェ、改めまして杉若でございます。
横山です。
ああ、まだ名乗ってなかった新章でございます、
はいはい。そしてまた素晴らしいゲスト今日もお越しいただいております。
そうなんです、
ね、こちらは10時20分ぐらいにご登場いただきますけれども、今月のテーマ、
はい、
はい、
今だから言えること。
今だから言えること、これ今だから言えること、
はい、
今日はこれを煮詰めたいと。
おお、
毎週言いながらなかなかその時間が
怖っ、
なかなかもう欲望に対して今だから言えることをもう言っちゃいましょう。
やめてくださいよ、どうせマイナスのことですよね。
なことないですよ、なことないですよ。
もうなんか、
ね、さん、
うん、
ね、全然ね、はい、
そしてですね、
暗かったとか、
いやそれで相変わらず、まあ、私たちに何かご相談ございましたらということで、
はい、
コーナー設けておりますので皆さんご投稿お待ちしております、はい、その宛先を横山からお願いします。
はい、ボンズカフェのコーナーの宛先、はい、ファックス番号は 075-213-6433 075-213-6433、 メールアドレスはbonz@radiocafe.jp bonz@radiocafe.jp までお願いします。
ということで本日の1曲目いきます。
リクエストの曲来ているようです、はい、なのでどうぞ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は消防演奏で総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。この曲、このスタッフの素晴らしい計らいで
泣きそうです。
泣け泣け、もう今日は
やめてください。
だっともう洪水のようにブワー、
我慢です、
我慢、
そこはちょっと
梶田さん今日は我慢しなくていいですよね。
いやいやです、無理
です。どうなんですか、もしもし
事故の放送事故
母じゃなくて、はい、
放送事故です、ね、
どうでしょうか、はい、
ね、泣くもよし、
泣くもよし、
泣かざるもよし、
泣かざるも、
怒るもよし、
泣かしてやるぞ。
いやー、そうです、じゃないです。
何を言ってるでしょうか。まあ、お便りいただきましたね、また。ちょっと、サッチさんから。
サッチさん、はい、ありがとうございます。
はい。
涅槃会を見て、
涅槃いいですね、これ、ね。
涅槃会を見て終わりましたということで。
はい。
千
人王寺。
千人王
寺。はい。
東福寺。
はい。
新仁王堂で、鼻くそあられをいただいてきました。
あ、
それぞれのお寺ならではの、鼻くそあられです。杉若和尚、梶田和尚様は、お食べになれたことありますか？ということなんですが。
もう、これ
は。新女堂のは食べたことあります。
私、ないです。
私はこの三か寺のお寺ではないんですけども、他のお寺の 鼻くそ供養の鼻くそは食べたことあります。それはあられじゃなかったんですけどね、そこのお寺は豆でしたね、はい、いろいろそれぞれ
鼻くそあられ、はい、私聞いたことも見たことも
お釈迦様の鼻くそとか言って皆さんにこれお参りさせて、
そうです
ね、はい、本法寺清涼寺の涅槃絵も見てきました。
すごいですね、
はい、すごいですね、
もう梯子ぶりは
ねえ、はい、京都の人はあんまり食べておられないんでしょうかというお答えでございますけどね。
まあでも近くの人は食べてありますね。それぞれに。
はいはいはい。はい、
そのみんな食べてある人は少ないと思います。回って。
はい。
鼻くそ巡りしてある人は。
おられますよね。
鼻くそ巡り。
いい響きでございます。でも京都の人は優しい人ですね。地図を持っているだけでどちら行かれるのと声をかけてくださり、道やバスの乗り場を教えてくださいましたとお礼申し上げますと。ね、サチさん。また来週ライブお越しいただきますように
ああ、
ね、お待ちしております。はい、
大変でございます。
はい、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。さあそれではですね、今日は3週目ですから、梶田さんの皆さんお待ちかねのコーナーやってもらいます。なんかちょっと2月か長かったですね。
え、そうですか。
2月5週ありましたからね。
ああ。
なんか久しぶりに海津さんのコーナーというか、
その間にね、はいはい、インド行きもありましたから。
すいません。
インド物語でした。
はい。では行きます。しんちゃんの
この本
読んだ。
はい、ということで今日はどんな本でございますか。
ね、
はい。
今日はグリコの おもちゃ箱と言いますね。
かわいいなこの本も本当に。
はい、加藤雄三さんのですね。はい、87年から93年頃にそのグリコのおもちゃ、あ、おまけのね、
はいはいはい、
おもちゃのデザインされてたデザイナーの仕事をまとめた本ですね。グリコのおもちゃ限って、
このグリコのおもちゃも歴史が随分、
そうですね、我々にちっちゃい頃もありましたね。
私も小さい頃は集めてました。
今日はこれを見せたら横山が話さないんですけど、ちょうどこの本は横山が幼かった頃の、
そうです、
そういうことになりますね。
キャラメルと一緒に別のちっちゃい箱がついてて、
はい、
それに入ってたグリコのおもちゃたちです。
我々の頃はもうちょっとこう単純なんですね。
そうですね、
うん、
はい、
なんかもんでしたけど、
こんな可愛い、まあ可愛かったけども、なんかこうカラフルですし、
そうカラフルで
ね、
はい、いろいろ工夫もね、はい、あります
ね。そうですよね、
動きとかがね、
すごい懐かしい。
単純に僕らの時は車とか、
そうそう、
そうなんでしたけど、
はい、カラクリのおもちゃとかも作ってらっしゃった大きなね、
はいはい、
そういう方なんで、
あ、なるほど、
このグリコのあれに抜擢されてしばらくされてたんですね。
すごいですね。こんな時にちょうど子供やって楽しかったなと思うんですね。
そうですね、はい、ちょっと早く生まれすぎました、
ね、そうですね。このあれですよ、横山この本をご覧になって懐かしいおもちゃ、
めっちゃ懐かしいですね。はい、このバネ、ちっちゃいバネについてる、う
ん、はい、
おもちゃとか、まあ、バネがついたおもちゃとかは懐かしいですね、めっちゃ。はい、なんか普通になんか大きいものとして動かないおもちゃより、
はいはい、
これバネがついてたり足が動いてたりするのが中に入ってたら、うわ嬉しいって、
うわ嬉しいで
なんか子供ながらに当たったなとかあった気しますね。あとなんか開けた時のプラスチックの匂いが、
はいはいはい、あ、思い出に
懐かしいなっていう
匂いの思い出、
はい、ね、匂いが懐かしい。
あ、なるほどなるほど、
こんなん見た思い出すね一人ごと
誰に思い出すねんって
なんかまあデザイナーなんかをね、うんうん、目指してらっしゃる方も結構参考になる。
そうですね、
そうですね、このちっちゃい形で、
あ、本当に、
ね、まあ、洗練されたね、
うん、ま
あ、単純化されてるけど、うん、まあ、複雑な動きをするという、
そしてそのカラフルで、
ね、色も
ね、でこの本にまとめますと、ね、その、まあ、大きさがこのよりこうアップに写真を捉えてますから、
ね、
実際に手に持った時の印象と近くでこんだけ写真に残すとこんなに楽しいキャラだったよなっていうか、いうのがあるでしょうね。
そうと思います
ね、おそらく前カイザさんがお持ちいただいたミニの世界の本ありましたよね、はいはいはい、あれでも、
はい、
合わせてみると一つの世界で近くに寄るとミニチュアですもん
ね。そうですね、やっぱり写真のどういうのかな、
はい、質感がまた変わる、
はいはい、
変わりますね。
またね、実物とは違った味わいが写真でまとめられると、
今はどんなおもちゃになってるんですかね。
そうですね、ちょっとそれ気になり始めました。
そうなんですね、
うん、
このスタジオのちょっとあの、コンビニあるんで、ちょっと行ってきて。誰に言うてる。いや、これ多分、ちょっと今のところなんか、これ可愛いですね。
いいですね。
ね、これ、これって言うとあかんねえ、ラジオでは。
そうなんですよ、なんかね。
この何ページですか、
76ページのおじさん100面相。
おじさん100面相ね。
面白いですね。
ね、残念なことに加藤さんはあの、51歳で、ね、2001年に他界されて。で、またちょっとご縁があったんで、うちにあの、お墓が。はい、あ、そうですか。まあ、そういうご縁もあって今日は持ってきてみましたんですけど、ぜひちょうどだから20代全般の人には一番懐かしい感じのおもちゃたちかもしれません、
ね、しかしこうして作品がまたこう語り継がれていって、そして梶田さんのお寺にお墓があるということで、またそのお墓の周りにこういうおもちゃをね、こうモニュメントとしてなんか残した人も出てくるかもしれません ね、もうおもちゃを飾っておきませんからね、なんかこう。
ほんまに。
うん。
まあ。有馬行くとね、はい、この人の仕事部屋が再現されてるところが。
仕事部屋があ
ったり、アトリエが。
あ、そうですか。うん、
有馬温泉の真ん中の方に
来ていただいて。これ持ってた、この68ページの。
これ言うな。
鉄棒ボーイ。
鉄棒ボーイ。鉄棒ボーイ。懐かしいな。あ、じゃあ僕の世代ちゃう、これ。あ、こんなんあったんですか、はい、持ってましたか、
くるくる回るんですよ。
今、またなんか買いたくなるね、これ。僕らも
一粒300
メートルっていうね。そうでしたよね、カズさん。
え、グリコのキャッチコピーですか。
はい、
はい。300メートル走れる。
いや、試しましたよ。
エネルギーと。
そう。もう、それはだからもう食べたら300メートル走れる。
ハート型のキャンディーですよね。
キャラメル？
キャラメルです、
ね。いやいや、違います。
我らの時はもう真四角です。
真四角です。
へ
え。はい。うん、歯に詰まっちゃったりなんかしてね。
そうそう、銀歯が取れたりしましたね。
いやいやいやいや、
あの、まあその世代じゃない方も結構楽しいので、はい、またね、お手に取っていただければ。
これはまあなんか今はね、あのなんかいろんな、まあ、コンビニでも、ね、グリコ以外にもおもちゃ付きのお菓子とか、はいはい、またそれはそれでこうあの集めてる人いますね。
いますね。
あのなんかあのスーパーの中で売ってるもんばっかりのシリーズとか、ね、うちの旦那さん の、 あの僕のちょっと同じぐらいの世代のお父さんがそういうのコレクションしてまして、はい、もう一部屋分ぐらいあります。
あ、
要するにあのダブりますからね、
だ
からこういうあのグリコの場合いろんなバージョンでなかなか楽しいけど、まあ、数の少ないシリーズだと同じもんが、はい、ね、買ってしまうから、はいはい、それ以外にももう新しいのは重ならないで溜まっていく部屋と重なったばっかりの、ね、あれとで部屋とでもう 満杯のお家があるんですけどね、うん、
もうおまけじゃなくて今俺ガチャガチャってみんな、
そうです ね、 あれもね、ガチャガチャ
集めてでしょ、
はいはい、あのガチャガチャコーナーすごいですもんね、
すごい種類が。
僕もちょっとこれはキムンパスが欲しくて赤塚不二夫大先生のキーホルダーキムンパスをゲットしよう。
キムンパス、
キムンパス
キャラですか。
え、キャラベシっていう。ベシとかおったのに。気分パスは
全然知らないや。
おかえりディアンスとかいろいろいろいろある。まあ手塚治虫先生のねシリーズとか、
はい、はい、
さあこの本の、はい、出版はどちらから、は
い、アムズアーツプレスという、はい、ところから出ております。
タイトルをもう一回読んで、
グリコのおもちゃ箱、
はい、
加藤雄三、
はい、
長でございます。
これはぜひまたね、はい、
どうぞ、
はい、お買い求めくださいということで、2曲目いきますか。
はい、
はい、
ではビートルズでイエローサブマリン。
京都三条ボンズカフェ、この番組は正午熱愛総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。サブマリン、ね、もうこの曲はじゃない、あの横山知ってましたか。
いや、もちろんです。
知ってるんだ、
はい、
ビートルズ好きですか。
好きなんです。
あ、そうなんだ、
はい、
梶田さんはもう、梶田さんとか僕らはもうビートルズ世代
なんです。
ああ、何が好きですか。
1曲目に流れた Here There and Everywhere が、あ、曲じゃなくて
曲です、はい、
すいません、
わけわからんってきましたけど、まあ、しかし
感慨深いです、ありがとうございます。本当に
今日はね、もうあの頑張って1時間涙を流さずに持ちますか、は
い、もう今も号泣状態で喋ってるんですけどね。
ああ、そうなんだ、鼻出てる、鼻、はい、嘘でした、
はい、嘘でした。
ということで、さあこの番組の目玉コーナー行きたいと思いますけども、
はい、行っちゃいましょう。
まずはおたけびから、行きますか、よろしくですか、はい、 それぞれの人生に学びあり。ということで本日も素晴らしいゲストにお越しいただきました。ご紹介申し上げます。
本日は無処理のルビー専門店モリスの北野美希子さんをゲストにお迎えしております。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
もう今日はね本当に
お願いします。もうすごい楽しい場に呼んでいただいて楽しみにしておりました。
ありがとうございます、はい、もう
よろしくお願いします。
もうこんなにねお美しい方が今日もうスタジオにねお越しいただいてもう華やかなもんでございます。
楽しいですね。
そして今無処理のルビーという宝石関係ですね。
そうですね、この無処理のルビー専門に扱う、はい
ね
はい、モリス
の話と、はい、北野さんのねそのこの魅力とですね、
そうですね、
この同じ年である横山
と、おやめてください
この落ち着きはどっから培われたのかという
ほんまに聞きたいです。
横山も聞きたいでしょ。
いやもちろんですよ、ね、はい、
ということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、あの梶田さんとお出会いになられたの、
はい、
先日
そうです
ね、
う
んはい、つい最近
ね、はい、なんか
ラジオカフェのちょっと
催しで
そうですね、はいはいはい、ちょっと集まりの時にお話しさせていただいて、はい、
もうぜひこの番組へということで、はい、
そうですねすごい嬉しかったです。
そうですか、
はい、
ラジオとか初めてですか。
いえ
他の番組で
そうですね、はい、モリスとして年末年始にかけて、はい、ルビーのお話をラジオ放送でさせていただいたんですけれども、
このラジオカフェで
そうですね。でもゲストとしてこうやって呼ばれるっていうのは初めてでして、
やった
今まで実はゲストをこちらがお呼びしている側だったので私の話をこう聞いていただけるっていう機会があまりなかったものですから、そうですね今日はちょっと楽しみっていうのはそういった意味も、はい、含まれております。
その番組はモリスの番組だったんですね。
そうですね、まあ、もう本当に基本的にルビーのお話に沿って、はい、例えば鉱山の担当の方を呼んできてですね、はい、お話を聞いたりだとか、あと職人さんを呼んできて作りの話を聞いたりだとか、はいはい、そういったこと
を聞いてを北野さんがされてた。
そうですね、
なるほど、
私がこう質問して
例えば、
ね、作りのことに関してとか、
ってことはもうちょっとジュエリー界の DJ ということですね。
いやもうとんでもない
ジュエリー DJ
ジュエリー DJ 言いにくいけど
ちょっと微妙でした ね、
微妙
でした。宝石を扱ってるのかもうラジオ放送専門の子なのかよくわからなくて
すごいじゃないですか。
時もありました、
ね、いやいやそれはもう今日は頼もしいございますね。
はい、
まあ、もうモリス、
はい、
もう一つのブランドと思いますけども、
ありがとうございます。
ここはもうルビー専門 で、は
い、赤い石のルビー専門にさせていただいてますね。今三条の柳のバンバンにお店がございまして、はい、そちらの方でルビーのみを扱ってるんですけれども、
現地からオンリー、
はい、そうですね。
そうですか。
そうですね、ミャンマー産のルビーのみを扱ってるんですけれども、
はいはい、ミャンマーもだけ。
そうですね、ミャンマーの方にも現地法人で会社がございまして、
はいはい、
現地のスタッフとかも、
はあ、
常時いますので、ミャンマーっていったら仏教の国じゃないですか。
そうですね、
ですのでお坊さんの話も日頃から聞いております。
そうですか、
はい、
すごいですね、やっぱご縁でございますか。これは、
あ、
向こうは一緒に皆さんいい人ばっかりで。
そうですね、まあ、一緒にミャンマー人の方ともお仕事したりとかするんですけれども、
はい、
本当に日本人にないような感性をお持ちで、例えばですけれども、
はいはい、
まあ、嘘ついたとしますよ、嘘ついたと思った時は、
うん、
例えばお腹空いてないから先ご飯どうぞみたいな、すごい思いやりのある嘘をつくというかね。
あ、なるほどなるほど。
なんかすごい人間性にあふれてますね。愛情にあふれてる方がすごい多いですね。
自分のことをさておいて。
そうですね。
ああ、なるほど。そういう嘘をつく。
そうですね。
ああ、それはちょっとなんか後で知ったらジーンときますね。
はい、もう本当に純粋な方が多いなっていうふうに感じてますね。
そういうとこで取れる
ルビー。そうですね。
あ、
なんかもうミャンマーではもう必ずお坊さんになる習慣っていうのもあるようで。やっぱりうちのスタッフとかも2度ほどお坊さんになった経験がありまして、
まあちょっとまだ違うかもしれませんけど、まあよくある徴兵制度ね。
そうですね、
まあ、ああいう感じで出家制度っていうのがあって、
あ、
皆さんそしてまあ言った修行っていうかお釈迦さんの教えを受ける期間があるんですね、
ミャンマーには。
はい、
そうですね、お釈迦様もおでこにルビーがくっついているという、
あ、
まあ有名なんですけどね、そういったお話も。
なるほど、これルビーっていうのはやっぱり僕らは まあ梶田さんはどうですか、宝石あんまり興味ないですよね。じゃあ正直なところ男っていうのはね、
うん、でも綺麗だと思いますよ、
美しいと思いますけど、ですからちょっとまあ
でもあの仏教とそのルビーっていう接点といいますか、ね、そういうのはすごい多くあるのではないのです
。それはもうあの教の中にいっぱい出てきます。
そうです、はい、赤い石ってやっぱり縁起がいい石とも言われてますし、あのそういった神様の石っていうふうにミャンマーの人も思ってるようで、まあ、
でもルビーのその無処理とか処理されてるとかそういう違いっていうのをちょっと今日教えてもらおうかなみたいなね。
そうですね。そうですね。はいはい、あのまあ一般的に売られてるルビーっていうのは人工的に赤色を引き出す処理っていうのをされてるんですね。
ああ、そうなんですか。
一般的には加熱処理っていう処理なんですけれども、
熱が加えられている。
そうです。はい。だいたい2000度ぐらいの熱を加えて薬品と一緒に加えて赤みだけを残すという、黒みとか青みを飛ばして、ね、
飛ばしてしまう。
そういった加熱処理が行われて、うん、ルビーっていう宝石にされて販売されているっていうのはもうほとんどです。
もう大半がそれですか。
そうですね。
あら、まあ、
もうほとんど無処理のルビーは見ることがないっていうような、あのこと私もお話は聞いたことがありまして、
はいはいはい、
で今現状ではあのモリスでは無処理のルビーのみ扱うお店なんですけれども、まあ、なんでそんなことができるのかっていうの
は、はいはい、そこですやんか。
そうですね、はい、ミャンマーの方にあの採掘権を、うんうん、あの持たせていただいてですね、あの外資系の会社で唯一モリスが、あの取らせていただいたんですけれども、はい、そういったあの現地のご縁とかもありまして、
はい、
あの無処理のルビーをこう日本に持ってくることが可能になったんですけれども、
今までそれは誰もはしなかったことなんですか。
そうですね、ミャンマーという国はですね、はい、そういうあの鉱山もそうなんですけれども、
はい、
外国人の方が、うん、あの一切侵入禁止になっているようなところでして、まあ、すごい、はい、あの未開拓の場所でもあったんですね。
なるほどね。
そういった意味ではあの誰も手を出せなかったという。
あ、そうか。
ことで、
そうですね。なのにこのモリスさんはそこに、まあ、言うたら入ってかかったと。
そうですね。
なんかちょっとエピソードがそうですね。
あ、まあ、最初はですね、あの、まあ、うちの代表がですね、
はいはい、
政府の方とお会いする機会がありまして、
はいはいはい、
その時にあのお経ですね、
お経
あの唱えたというエピソードがありまして
代表 社、まあ、社長が
、はい、
なんと向こうの要人と、は
い、そうですね、すごいあのうちの代表礼儀正しいものでして、はいはいはい、あのやっぱりちゃんとねこうお辞儀して入ってるかとか、あのすごいミャンマー人の方って言ったらやっぱり日本人の感性の、うん、感性とあのすごい近いところもありまして、
はい、
そういうところもやっぱり見られてるみたいですね。で、あの般若心経あるじゃないですか、
はいはい、
マカハニャハラっていう、
まあはい、
般若心経を唱えたところ、
うん、
あなただったら信用できるっていうお言葉をいただいたみたいで、ルビーをあの扱ってもいいですよっていうあのコメントをいただいたみたいですね。
そこでまあまあ言うたら今まで許さなかった外国の人を入らさなかったところに、
そうですね、やっぱり理屈とかではなくて人間対人間のつながりでそういったことが可能になったんじゃないかなっていうのがありますので。
なるほど、
はい、
これちょっと嬉しいですね。やっぱりこのハートトゥーハートっていうかね、
うんうん、そうです
ね、ね、
ハートトゥーハートですね、まさに、
まあ、などとだけや君
岡さんの技。
ああ、ちょっと使い方ちゃうと思う。
1年間で飲まれました。
おもがえし
ね。いやいや、しかしそれでまあそういう採掘権を得られや。
そうですね。よくなんでそこまでしてあのルビーにこだわってるのかとか、
あ、ね、あ
の無処理のルビーしか扱わないのかとか聞かれるんですけれども、あのやっぱりあの宝石って言ったら一個しかないとか、うん、あの、うん、やっぱり自分だけの意思とか。
はい、
やっぱり宝物って思えるものっていうのがそういったところにあるのではないかなということで、あの今は人工的にやっぱりルビーの数もそうやって加熱処理などで増やせるようになってるんですけれども、あのムリスはやっぱり無処理のルビーとかで、あの人工的に増やせないものですね、自然しか作れない希少なものっていうのを扱いたいなっていうのがやっぱり本筋にありまして、そこから始まってます。
これまあ素人考えですけど、まあ、例えばその鉱山でね、
はい、
まあ、ルビーのまあ採掘の限界が来るとしますよね、
はい、
でも自然はまだしばらく置いておくとまだこう生成していくこともあるんですか。
いや、
もうそれはない、
まあ、ないとは言えないんですけれども、うん、やっぱりあの そのサイズとかにもよるんですけれども、はいはい、大きい石ってなかなか取れないんですね、本当に。
取れないでしょうね。
そうですね。ですのであのモリスであの、はい、扱う大きな石とかももう何十年前に出た石とかを例えば鉱山主さんのコレクションですねとかを、
はいはいはいはい、
お譲りいただいたりだとか。
なるほど。
それもまた人間関係なんですけれども、あのそんなしょっちゅうしょっちゅうはもう取れない石ですので、
はいはいはい
はい、本当に1日1個集まるか集まらないかっていう中で。
なるほど。
してますね。
なんか僕ら子供の頃はですね、はい、ね、患者さん、あの山遊びに行ったらなんか水晶がね、そんなすいませんでした、こう山掘ってて、
あ、はい、
ね、ものすごい見つけるやつ上手なやつが友達にいたりしませんでしたか。
あ、加工感だ
ね、
嘘、
ね、そうそう、なんかうまいやつがいるのよ、
楽しそうな遊び、
うん、そのすごい綺麗な石というか、まあ、その土に埋もれたもう探してね、
はい、
もうなんかすごいなみたいな、でみんな真似しようもできなかったり、
だから虫少年とか石少年が
いた、そうそう、僕は虫少年やったけど石少年がいたね、はい、
そうなんよ、
だからやっぱ社長もそういう感じのやっぱこう、どういうんでしょうか、探求心というか発掘精神というか、
もう単純に宝探しに行っただけっていうか、あのリュックサックを背負って、も
うそういうのがこう生じて、
そうです
ね、ね、
そうですね、
一つのもうルービーオンリーで、しかも無処理の でこう自分のビジネスにしていこうというか、
そうですね、
皆さんにそれをこうか、ね、広げていこうというか、
そうですね、そういうことですね、本当に希少なもので、やっぱりあのお持ちいただいた方にね、やっぱりそういうふうな思いも一緒に伝えたいというのもありますし、宝物にしてほしいなというのもありますし、いっぱいあるものはあのやっぱり進めれないっていうか、ね、うん、
はいはい、
あなたの意思ですよっていう、出会ってくださいっていうとこから、
そうか、
無処理のルビーです。本当に一個一個違うんですよ。
なるほど。
よく赤い石でしょって言われるんですけど、はいはい、赤でもあの口紅の色を思い浮かべていただいたら分かるんですけど、うん、いろんな赤があるんですよ。
なるほどね。
赤もいろいろ。でやっぱりそうですね、美しさとかの形も全部違いますし、ピンとくる石っていうのが人それぞれあると思います。お、
まあ、そうしたらね、北野さんとその、まあ、モリスが株式会社モリスとの出会いもあったり、社長とルービーの出会いもあったりしますけど、はい、まあ、ここちょっと後半は北野さんがなぜこの宝石にハマってきたかと、
はい、
ね、その辺ちょっと今日はね、さらに掘り下げたいと、
はい、
その前に一曲ちょっとね、
はい、
お持ちいただいた曲を、
はい、
何をお持ちいただいたんですか。
はい、ビヨンセの、曲なんですけれども、私個人的なチョイスで今日は、
そうですか、
はい、ビヨンセがすごい大好きなんですけど、はい、彼女はもともとディスティニーズ・チャイルドという3人組のユニット
を
組んでたんですけれども、9歳の頃から組んでるみたいな、言ったら仕事人間です。キャリアウーマンじゃないですけれども。
なるほどね。
そうですね、はい。決してくじけずに来た彼女の歌が大好きですね。
はい。じゃあ、それではご紹介申し上げましょう。
はい、ビヨンセで、ケータートゥーユー。本日は、無処理のルビー専門店、モリスの北野美希子さんをゲストにお迎えしております。
はい、ということで、この美希子さんという感じも。
はい。
ね、
はい、
なかなか
そうですね、あの変わってるっていう風に
ね、
よく、はい、
姫子、ひ姫、ひ、
未来の実に姫に、子供の子、
ね、未来姫になる子ということでしょうか。
お父さんに聞いたらそういう風に言われたんですけど、なんかお姫様やからとかよくわからないこと言われて、
いけるよこれは。
いやね、
メカジャさんどうですか。
それでございますね。
ルビーのティアラなんかを、
はい、
ね、お似合いなるね。
そう、なんかルビーはすごく似合いそうな。
似合ってはります、
ね。似合ってはりますね。それです。もうすごく
今もつけていますし、はい。
もうなんかモテるでしょ。
いや本当にあの、はい、モテないです。
何を幸せやね。
何を幸せやら。
出会いがありませんので。
お前のこと言ってくださいよ。
そうですか。でもね、はい、このルビー、まあ宝石、あの北野さんにとってはまあどういうこの。
はい、
まあね、いろんな選択肢があったと思いますけども
ね、
まあ、
そうですね、
若い頃、まだ若いですけど、
はい、
仕事に就く、学校に就く、まあね、いろんなコースで、どの辺から宝石にこう、やっぱり、女の子はみんなまあ好きですけどね、
あ、そうですね、
でも特にこう、うん、それ仕事にしていくってまだ違いますもんね、
そうですね、
ま
あ、もともとは私はものづくりがとてもしたくて、何を作ろうっていう。
あ、はい、
あのそこから始まったんですけれども、
シンプルですねそこは。
そうですね、本当になんかよく聞かれるんですよ、うんうん、なんであの例えば好きな仕事していいねとか、
はいはいはい、
あのなんでその仕事してるのとか聞かれるんですけど、うんうん、本当に 特にこれといった理由はなくてですね、ええ、単純にあの物が作りたかったっていう、それがジュエリーになったという。
なるほど。
でよくジュエリーなんでジュエリーなのって聞かれるんですけれども、ええ、あのその想像がつかなかったっていうのもありますし、うん、そういうジュエリー業界のことは、はい、例えば服とかだったらあのどういったお仕事内容かっていうのはある程度想像はつくんですけど、はいはいはいはい、ジュエリーの場合あのどういった、そうですね、仕事内容かっていうのが想像つかなくて、完成
品ばっかり見てる、
ね、そうですね、店頭しか言ったら見えない状態って言いますか、
は
い、
謎が多いです、
ね、なるほど、服とかいろんなものは大体そういう、ね、なんとなく流れが分かるけども、
そうですね、はい、それであの最初に学校へ行ったっていうのから始まりですね。
そういう専門の学校がありますか。
そうです、大阪の方に、はい、あのジャパンジュエリービジネススクールという宝石の
学校がありまして、まさにそのことを勉強しなさいみたいな。
そうですね、
ジュエリーワールド、
そうです ね、ジュエリーのことについて、あのビジネスのスクールなんであのビジネスのことを学ぶっていうのもあるんですけれども、はいはい、基本的には鑑別とかあのデザインとか、あの作りですね、職人さんのジュエリー の、 あのクラフトの授業だとかを表面的なんですけれども、あの教えていただいて、あの仕事につなげていくっていう学校があるんですね、はいはい、そちらの方はあの卒業させていただいてモリスに来たんですけれども、
モリスに入られたと。
そうですね、学生時代の時はあのデザイン専攻で、うん、
はい、
あのお勉強させていただいた
ので、ね、それがジュエリーのデザインですね。
そうです ね、で、まあ、今もあの当然販売の方もさせていただくんですけれども、はい、デザインの方もあのさせていただいたりだとか、まだもう本当に未熟者なので、
いやいやいや、
今からなんですけれども、
未熟者なんてそんなもう、
あの、ね、今本当にあの
勉強中、
そうですね、勉強中っていう、まあ失礼なんですけど勉強中って言ったら、
いやいやいや、
そうですね、このデザインさせていただいて、
お写真がね今このテーブルにあるんですけれど、
はい、
まあ綺麗なもんですな、これ、こういうのもデザインしてあるわけですか。
そうです ね、
ね、これやっぱなんかこう目が超えるっていうか、いろんな作品見てへんかったらまたこういうデザインと違う、はい、同じもの作ってるようで違いますんでしょ。
いや意外とあの、
はい、
例えばデザインの先生とかに聞くと、あのいっぱい見なさいよって言われるんですけれども、はいはい、私はあの極力見ないようにしてるんですって話をしたんですよ、
は
い、
それはなぜですか。
やっぱりあの違う人の感性とかも入りますよね。でもあのそういういっぱいものを見るっていうのも大事だなっていうのもすごい分かりますんで、最近はすごい見るようにはしてるんですけれども、基本的にはあの今までこういいと言われているものをこう、
はい、
アレンジしたりだとかするのもね、うん、すごいあのずっと受け継がれているものっていうか、残っているものっていうのはやっぱりいいから残っている。デザインって言ったらあのなんか自分から生まれる感じがするんですけれども、はい、ジュエリーのデザインってもう出尽くしてるって言われてるんです。
ああ、そうかそうか、
そういった意味ではあの今はジュエリーデザイナーの人とかはすごい絵が描けるのが上手って、
うん、
あの自分の感性でやっぱりこう絵が描けるというのも
大事ですけど、それはもうやっぱりこうなんかこう斬新なデザイン もう出尽くしてるしみたいな。
そうです ね、
ね、 そこにまたキラリと光る個性を盛り込んでいかなあかんし、ね、
やっぱりこうつけてて、つけ心地がいいだとか、はい、それは果たして100年後残っているのかとか、そっちの方がやっぱり私が置く重点的にはすごい大きいんです。
そうですよね、
だから可愛いとか、
そうですね、話
が、いやなんかやっぱ
編集長、
編集長なんですけど、やっぱりなんか宝石となるとずっと残るもんやし、
そうですね、そういったところやっぱり大切に
長いですよ、ね、
はい、していきたいなっていうのは思います。
いやいや、
でもあの意外と、はい、あの忘れてたんですけど、まあ、小学校の卒業アルバムに将来のデザイナーって書いてるんですよ、
うん、
最近思い出して気づいて見てたら、ね、久しぶりに私デザイナーって書いてるわと。
なるほどな、
びっくりしました、
うん、自分で。面白いもんですね、これはもうやっぱりね、はい、あの作るってことは楽しい、作るその発展系にはそれを使ってある人の笑顔があったり、
そうです ね、
大事にされてるその姿が印象としてあるんでしょうね、
うん、そうですね、
うん、
まあ、
なるほど、
皆さんそうだと思うんですけれども、うん、やっぱこう生きてる中で、
はい、
自分が何を残せるやろうとか皆さん多分あると思うんですよ、
はい、
こうきっとね、あのここにいますよって多分言いたいと思う。
ああそうかそうか、
あの本当にそういう、まああの自分がいたっていうのをね、うん、こう残していけるものっていうか、
ええこと言わはる、
そういうのをなんかこう大事に私は思ってるんですね。
なるほど、
ルビーがそれにぴったり当てはまってるという、
まあ、それがまたうまいことそのモリスさんへ就職されて、
まあそうですね、今思えばすごい、ね、
そういうことになります
ね。そうですね、偶然こう自分の考え方と一致してるっていうのもあるんですけれども、
なるほど、
それずっと残していって自分が生きた証になるようなものっていうのはやっぱり本物のあのね、はいはい、天然の処理のルビーって言ったらねふさわしいんじゃないかなっていうので いいものを扱わせていただいてるなって。
なるほどね、これもまたお前こと出会いましたね。
はい、
ね、
すごいなんか縁も感じてますし、やっぱりそう縁をつなげる仕事でもありますね、はい、私はルビーとあと誰かのそういう宝物を求めてる人
なるほど
とサポートする側でもありますんで、
素晴らしい。今ちょっとそのルビーにハマって、そしてでも自分のまあこうジュエリーにねかける夢もいろんなこと、一番楽しい時はね、
そうですね、かっこいいっちゃやっぱり、ね、一生懸命生きてるっていう感じ。もうあの
彼氏はいるんですか？
それがいないん
ですよ。梶田さん、ちょっとこれおかしい話ですね。
なんで？
いやいやいや、もうおられてもおかしくないぐらいの美しい北野さん。
でも今はね、
このジュエリーに
ルフィに、
そうです、なるほど、それがいいです。
それがいいんですか、はい、横山のそう、やっぱりどうですか、この北野さんの生き様というのは刺激的ですね。
むちゃ刺激的、ね、なんかもう、うん、言葉で言えてるのが、
なるほど、
素晴らしいと思います。
ね、
かっこいいですね。
いい、そんなことないです、ありがとうございます。いやいや、
じゃあちょっとプラッとモリス見に行って、
まあ、プラッと行けないですよ。
じゃあだからじゃないですか。
いつでもプラッと行ってください。
プラッと行って、もうウィンドウで見てうわおー言って帰ってもいいですか？
あ、もう全然それは大丈夫ですよ。そういう方もいっぱいいらっしゃいますし、九州の方からこうお越しになられて、無処理のルビーをなこう一緒に一回だけ見てみたいって言って来られる方とか、
あ、そう、
見せてください。
うわ、
でもう
こんなもん放送で言うたらいかありますね。
この番組ね、そうですかね、もう会いに来てくれたらすごい嬉しいです、ね、
あ、もうじゃあ北野さんに会いに行くのも一つということで、
はい、ぜひとも、
これネットでね、
はい、
流れてますから。
あ、そうですね、
ネットで聞いてる人は、あ、もう外国でも聞いてます。
もう嬉しいですね、
はい、
ぜひとも皆さん会いに来てください。
柳のバンバ三条、
はい、
ね、そうです、モリスさんがあって、モリスさんの中には今ジュエリーに青春をかけてある、いろんな夢を描いてはる、
そうですね、
北野さんにあると。
そうですね、
ね、
本当に今からね、ブランドになっていけたらいいなっていうふうにすごく感じてますので。
いいことをおっしゃいました。梶田さん、一言ちょっと。
ありがとうございました。
いや本当にね、
両者のねお話
本当に
まとめて、
ありがとうございます、
いただいて。
まだ遊びに来てください、近くですから。
あ、ぜひとも、はい、
はい、
ぜひ呼んでください。
バカトークしてますけど、
はい、
またぜひ僕らもモリス番組呼んでください。
でもう一回開いて、ね、逆にゲストで、
そうそう、心の宝石語りますなんてね。
キャッチコピ
ーということで、今日どうもありがとうございました。
こちらこそも本当に楽しい場合を呼んでいただき
ありがとうございました。
社長さん、よろしくお
願いします。ありがとうございました。
よろしくお願いします。
本日のゲストは、
本日のゲストは、無処理のルビー専門店モリスの北野美希子さんをゲストにお迎えしました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ宝石っちゅうとね、もう横山はまあね知らないかもしれませんけど、はい、お経の中にはねよ出てきますね。
そうなんですか。
ああ、もうそ
れは初めて。
いっぱい出てきます。それはもう10種、まあ10種供養と、
はい、
10種類のものを、
はい、
仏様の教えを受けた人たちがお供養するわけ、はい、今やったら例えば果物とか野菜とかお菓子ぐらいですけど、うん、昔は金言、瑠璃、琥珀とかいろいろね、もうその宝石類もとにかくみんなが喜ぶものを、最高のものを仏様の教えを受けたんだからと言ってお供養するという、10種類の供養をするというのが、まあ、昔はあったりして、どんどんエスカレートしていくわけですよ、
はい、どんどん高価なものになっていき、
あなたもそんなのが手に入る時代が来ますね。彼氏が頑張って仕事をしてあなたも仕事をして。
そうですね。
ところであなた卒業できるかどうか、大学、
はい、
これねちょっと私ちょっと心配してるんですけど、
私もすごく心配です。
それに関して、
はい、
どうですか、来ましたか。まだですね、オンラインが入りました。そのちょっと卒業のねことに関してちょっと
どういうことなんですか。
中間先生、こんにちは。
こんにちは。
どうも、
中間です。中間さん、
わー、中間先生、
中間先生、
今日何ですか、どうしたんですか。
やかましいな、横
山。
今日いつもどうもありがとうございます。
こちらこそ、
先生、
中間さんがお世話になってます。
いや、ありがとう、お疲れのところ。本当にもうね、申し訳ございません。
いえいえ、もう本当に中森さんが、
はい、
とても頑張りまして、
はい、
卒業はちゃんとできると思いますよ。
あ、そうですか。
あ、もう、ね、もうそうなんですか、できますか。
ちょっと横山先生にちょっとちゃんとお話しなさい。はい、
あ、先生、はい、お久しぶりです。
本当久しぶりです。
はい、
卒業おめでとう。あっという間ですね。
あっという間です。
最初の時にね、最初に
卒業できるんですか。 卒業できますか？
はい、あの、大丈夫だと思います。
思いますですか？もう、もう、神一重でございます。はいはい、いやいや、あの、大学では彼女はどうでしょうか？
やめてください。あんま聞かないでください。
はい、とにかく、あの、私の、あの、講義、芸術表現論っていうんですけれども、はい、あの、300人ぐらい取っている、あの、講義なんですが、はい、中森さんは大抵、あの、一番前とか前の方の席に座ってくれて、はい、あの、熱心に聞いてくれました。
そうですか。
はい、それで、あの、よく研究室を訪れてくれて、はい、あの、二人でもいろいろ話してくれて、そうですね、
ありがとうございます。はい、なんか、ね、ぼやけた中にずっといたんですけど、あの、進路のことなんですけど、
ね、何回も話を、はい、あの、お聞きしましたし、うん、なんかいつも、あの、あなたと一緒に夢を見てたような気がします。
いや、先生、こんなに言っていただいて、はい、横山ね、この番組では横山と呼ばれてまして、
はい、
あの、各地に、ね、もうね、もう本当にコアなファンがいまして。
いや、そうです。そうだと思います。
あの、びっくりしますよ。
あの、中森さんのファンで、あの、プティ京都
を
常に私に届けてくれるんです。で、これがね、またとっても素敵な、
あの、
イラストだけじゃなくて、
はい、
文章も本当に素敵でしたし、
はい、
はい、で、ね、あの、卒業研究も頑張りましたよ。
そうですか。
はい、エルリシスキー、あの、ロシアンアバンギャルドの、
そうです、
ね、あの、デザインについて、はい、あの、研究してました。
そうですか。いや、はい、もう先生、もう今日はね、
はい、
あの、彼女最後の放送なんです。
あ、そうですか。
そうなんです。
いや、本当、
この番組は多分卒業できません。ちょっと落第定なんで。
いや、彼女はね、あの、はい、卒業研究の論文集をゼミで出すんですけれども、はいはい、私まだ見てないんですけれども、全部イラストとかカバーとかデザイン全部やってくれたようなので、それをね、あの、卒業式の、ね、
はい、はい、
3月20日なんですけれども、はい、あの、その時に、あの、渡していただけることになっている
ので
、楽しみにしてるんです。
いやいやいやいや、先生、ありがとうございます。
いやいや、
たくさんいただきま
して。先生、今どこに貼るんですか？
いや、今自宅です。
先生、そんなうろついたら。先生、静かに、普段お休みやってるかもしれません。
もうほんま忙しいのに。いやいや、先生、すいません。
はい、
もう、ね、私なんかのために。
ありがとうございました。
あの、先生、またね、あの、はい、お暇な時にこの番組にもまた遊びに来てください。はい
はい、ありがとうございます。はい、どうも。
本当ありがとうございました。どうも。
失礼いたしました。
ありがとうございます。
さよなら。
はい、またメールします。
はい、待ってます。
はい、
ありがとう
ございます。
ありがとうございました。
あ、もうびっくりした。死ぬかと思った。い
やいや、中野先生。もうびっくりですね、本当に。
もうびっくりした。
嬉しいでしょ、でも。
いや、嬉しい。あなたはね、好きなんですよ、先生。
日本先生、多分ラジオも入ってるかどうかも聞いてはると思いますけど。あれですね、
びっくりした。
あの、この番組1年間、ちょっと感想あなた言いなさい。どうですか。
いや、言いますね、
その感想によって卒業できるかどうか。
いや、なんか、
はい、うん、
あの、
私、役に立ちましたか、プチ京都に。ちょっとぐらい。
いや、プチ京都というかですね、はい、2007年は、ダブルスクールし始めた時でもあり、はい、デザインの、
はい、
グラフィックデザインの学校と大学と、
は
い、で、あの、プチ京都もやり、
うん、
いろんなことをやって、その将来に向けて具体的なことをなんか本当にがむしゃらに行動し始めて。
なるほど。
まあ、とにかくめっちゃ忙しかった、
ね、忙しかったね。で、一番この番組丁寧でだと。
いや、それでなんか、あの、こじ、その、すごくし、
いやいや、でも他のところでもう先生もか、もう忘れられへんぐらいの感激を今お伝えになってました、
ね、いやいや、なんかすごい、
その忙しい中でこの番組をパーッとプチ京都語りので、
はい、なんか本気で何かを
充実した1年ですね。
そうですね、なんか本気で何かやりたいことやり始めたら、そのぶつかる壁も結構激しくて
ね、もう泣きそうですね。もうちょっとで泣かそうと思って。
やめてください。
いやいや、でも僕との喧嘩も決着ついてませんしね。
そうなんで、エロスについて、
ね、エロスについて、これはまあまだまだ未来のテーマで。カイザさん、どうぞ一言ちょっと横屋に。どうですか。
いや、あの、いい感性を持ってはると思うんで。
ねえ、もう、は
い、
これはまあ、この4年間でちょっとずば抜けて。
デザイナーとしてね。
伸びるよ、この子は。僕はもう、あの、
いや、
2007年の最初の頃に言ってました。
いや、ちょっと、なんか2007年はほんま嫌なこともいいことも同時にいっぱい
あって。それでいいんじゃないの。いいことばっかあったら伸びないよ。
その、めっちゃ嫌なことが。
俺の顔見て言わないよ。
いや、
嫌って。
あってですね。
ああ。はあ、何があったんですか。
いろいろ
泣かすよ今日は。 読んじゃおうっと。
はい。
横谷、ボンズ卒業おめでとう。ラジオではボケボケの横谷を楽しませてもらいました。横谷の声大好きです。横谷の新たな旅立ちを心から応援しているよ。プチ京都の川口と田中より。なんと優しい友達じゃないですか。なんだまだまだあるね。
ほんまに2人から来たんですか。
そうでございます。これはどうぞ見てください。
もういい無理ですよ見えない。さあ
ボンズカフェを通じて陽子ちゃんと出会い、とっても素敵な作品が作れました。ありがとう。そしてお疲れ様でした。というあなたあの CD ジャケットを作ってあげた、ね、お作りになりました竹上久美子さん。
すいません。あ竹上さん、
はい、ありがとうございます。あの
来月うちでライブすることになります
。あそうですか、はい、まだこれいかなきゃいけません。いつですか。
4月26日、
ね、4月26日、はい、分かりました。これ皆さんまだこれまた番組で告知せなきゃいけませんね。
そうですね、
はいはい、ということでまあね、まあ、何事も、まあ、この経験でいろんなところで役に立つわけでございますから。
そうっすね。
そうっすね。
そうっすね
って
。そのね、忙しい中で相撲にもこだわってますから。
相撲に。なんか後半、なんか相撲にこだわり出した。
ああ、なんか。
変なもんな。
最初の5回ぐらいまでは、なんか、きっちりやろうとここでも思ってたんですけど、うん、なんか、それもできないくらい忙しくなってきて、なんか、まあ、かなりリラックスきてしてっていうか、何の準備もせずに来たり、そうなんかいつの間にか、
はい、
そのあの いろんな人に会ったりとか、うん、なんか普段めっちゃ ネクラというかね、
はい、ネクラですか？
あんまり人と喋るのとかうまくない、
まあ。ネクラというよりも、まあ、まあそういう風にね、
引き込む
饒舌じゃないって
ことですね。そうですね。なんか、うん、でもなんか心が。安らぐ。
なるほど。いい一年だったと。ね。これも、なんでしょうか。もう、こうして、何人もの、この番組から巣立っていった。ね、カイトさん。
そうそうそう。
と思いますけども。
この前はね、はい、落語も初体験しましたんで。
あ、
南座。
南座でね。泊丸さん、師匠の。はい、はいはいはい。
ちょっと最初の初体験が強烈すぎたんで、これから落語聞くのがまた大変かもしれない。
そうかもしれません。あの時はすごいメンバーでしたからね、あの南沢、はい。これはすごいでございますけど。まあしかしね、これからいろいろまた勉強しながら、
ね。そうですね。
またこの番組に遊びに来てほしいと思います。ね。はい。
すいません。
どこでも聞けますね、この番組一応。ネットで聞けますから。あなたまた卒業したら投稿していただきたいと思いますけども。
はい。はい、頑張ります。
ね。そして来週。これもう3月最終ですから。
はい。
公開生ライブ。いつものラジオカフェ。
ラジオカフェ。8時半から。
誰が。
ビワのね。
ビワの。
藤井真美さん。
そうでございます。
出てますんで。
ビワです。
ビワでございます。
それは、太平記。
平家物語。
平家物語。はい、ビワ方針。
はい。なかなか君卒業させへんの。
すいません。いやいや。
しかし、まあ、8時半から、公開生ライブですけども、まあ、今までの、まあ、公開生放送の方はちょっと、場所が
変わりましたので、ね、
ですので生ライブで皆さんとはまあしますけども、は
い、ぜひ聞いに来てください。
8時半から9時半まで、ラジオカフェここまで三条でやっております、ドリンク代で皆さんねご覧いただけますのでぜひお越しいただきたいと思います、はい、ということで横山お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
ね、まだ
あんま疲れてないですけどね。
何もしませんよ。泣け泣け、ね、なんてね。そして、まあ、まだお聞きになってましたら、中間先生、ありがとうございました。
ありがとうございます。は
い、ということで、まあ、メッセージいただきました、竹上さん、ね、田中さん、
はい、川
口さん。
いや、
彼女たちもますますのね、活躍を、ね。
活躍を期待しております。
はい、頑張ってください。
ね、
みんな頑張ってください。
ということで、あっという間の1時間でございました。この番組は、
はい、この番組は、聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
ということで、京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
横山でした。
新章でした。
おやすみなさーい。
めでとう。
ありがとう。